皆さんこんばんは。宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組です。お送りいたしますのはインターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net 局長の FA と
パーソナリティの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
後藤さん、前回ね、ちょっとタイミングが悪くてですね、はい、参加できなくて、
はい、
リスナーの方から後藤さんがいらっしゃらないので寂しいですというあのメッセージもいただいておりますが、
はい、私も寂しかったです。
ですね。前回はね、はい、宇宙の回ということで、銀河、ギャラクシーということについてね、お話ししたんですが、その後、先週かな、
はい、
コズミックフロントで、NHK なんですね、BS プレミアムでやってる、コズミックフロントで、銀河の回ということでですね、
かぶりましたね。
やりまして、おっとって感じでしたけどね、銀河っていうのは、分かってるようで分かってないっていうのが伝わってくれればいいかなという感じでしたけどね。
はい。
で今回はですね、交互にやります、素粒子系のお話ということで、
はい、
予告しておりました通り、今回はですね、自然界に存在する4つの力というのをちょっと考えていきたいなと思います。
うん。
結局この我々の身の回り、この目で見える範囲で働く力っていうと、
はい、
なんとか力、なんとか力ってついてる力は、いっぱいあるんですけども、この4つの力のうち、普段我々の目の前にそのまま現れる力っていうのは、一つは重力。
はい。
万有引力というかですね。
はい。
重力ですね。
うん、
それから電磁気力。
うん。
この2つは、我々の目の前に見てる現象が、そのまま、なんて言いますか、その基本の力の発現なんですけども、あと普通の生活してると、他にもいろいろ力って、なんとか力、なんとか力ってありますよね。
うん。摩擦力。
そうそう、摩擦力とかね。
遠心力とか。
うん、遠心力。遠心力は、あれは疑似的な力だから、なんと申しましょうかの世界ですけども、あとはですね、物が燃えるときにこの爆発とか燃焼とかいうときにこのガスの膨張力とかそういう力ありますよね。そういうところでですね、
はい、
我々のその日常生活レベルに来るといろんな力がこうあるんですけども、ね、実際にこう人間が発するその筋肉が発する筋力みたいな力とかあるんですけども、重力以外は、
はい、
その力の作用をもう原子レベルまでずっと突き詰めていくと全部電磁気力なんですよね。例えば釘を金槌で打つと、
はい、
で要するに金槌を振り上げてこう人間の筋力でこう叩きつけますよね、
はい、
その重力も一緒にかかるんだけど、
うん、
でこの金槌の表面のこの振り下ろした勢いが力として釘に伝わるわけですよね。この時その金槌の表面と釘の表面の間で、
はい、
何が起こってるかというと、要するに力が伝わってるんですけど、それをこうずっと細かくしてみると何が起きてるかというと、
はい、
金槌の金属の表面、鉄なんでしょうけど、
はい、
鉄からその釘も鉄でできてるとして、その鉄と鉄の原子の間に当たった瞬間にその光子がですね、
はい、
光がブワーッとこう伝わってるんですよ。
おお。
その力によって釘がこう金槌の勢いが釘に伝わるという現象で、
うん、
結局我々がこう生活してる範囲で発生してる力っていうのは多分ほとんどがですね、
うん、
電磁気力、電気力なんですよね。で、ね、普段車に乗っててガソリンエンジンでガソリンが燃えて燃焼して、
はい、
この熱が発生することによってガスで膨張してピストンをこう、ね、動かしてるわけですけど、この酸素が炭素に酸素がくっつくって二酸化炭素になるときに熱が発生するんですけど、
はい、
それって結局原子と原子の表面に原子の表面にある電子のやり取りなんですよね。電子とその光、電磁波のやり取りでエネルギーが発生してるんで、これも結局 その物が燃えるとかいうのは、いわゆる化学の現象、化学現象も、やっぱり電気のやり取りなんですよね。
うん、
というわけで、その4つの力のうちの、その重力と電磁気力っていうのは、我々の身近なところに全部現れている力が、これでほとんどできてますってことですね。
はい。
あと2つの力がですね、これはもう、はい、素粒、要するに原子核レベル。
うん。
もっと小さなところじゃないと、影響範囲がすごいちっちゃいわけなんですよ。
うん。
で、重力とか電磁気力っていうのは、まあ、原子サイズから、無限円、無限大っていうか、無限の遠さ、無限円、
あ、
う
ん、はい、
そこまで一応伝わるというふうに今言われてるわけですよね。
まあ、離れれば離れるほど弱くなる、まあ、
弱くはなるけど、
けど、
どこまでも伝わると、
はい、
うん、これ以上伝わらないっていうのはないと、
はい、
で4つの力のうちに2つはですね、
うん、
いわゆるその 原子核サイズより小さい範囲、
うん、
メートルでいうと、まあ、原子核、ヘリウム原子核の大きさでだいたい1フェムトメートル、
うん、
メートルの下がミリメートル、
うん、
ミリの次がマイクロ、ナノ、ピコ、フェムトですね。10のマイナス15乗 0.0 が15個ついた1メートルで、だいたいヘリウム原子核と同じなんですけど、
うん、
要するにこの1フェムトメートルイコールだいたい原子核のサイズって思ってもらっていいんですけど、まあ、この範囲でしか、うん、現れない力なんですよね。大体その2つ、その残り2つはですね。だから目の周りには全然こう目に見える範囲にはほとんど出てこない。
あ、
我々が生活している範囲ですね。
はい。
ただこれ、この2つの力は、強い力と弱い力と言います。すごい単純な名前なんですけど。
はい、単純というかこう、偉く。
何ですかっていう。
いい加減な名前というか。
そうなんですね。私も初めて。
な名前という。
もうちょっと何かこう、ない考えが浮かばなかったのかって言いたくなる、
うん、
力なんですけど、
うん、
これは日常生活の中では出てこない力なんですよね。
うん、ちょっとすごく面白いなって思いますけど、その 4つの力は結局その重力、電磁気力とその強い力、弱い力になるんですよね。
はい、
そのうちの重力と電磁気力はすごい遠くまで届くのに、うん、あとの2つはすごいちっちゃいところにしか行かないって、なんか両極端な感じですね。
うん、不思議ですよね。
うんうん、
まあ、20世紀 その物理学の成果、いろいろ素晴らしい成果があると思うんですけど、
はい、
この世の中に存在するその力のやり取り、まあ、まあ、総合粒子同士の総合作用っていう言い方をするんですけど、
はい、
これがこの4つしかないっていうことが分かったというのは、
はい、
その20世紀 その物理学の成果の中でももうほぼトップクラスの成果なんじゃないのかなと、人間がよくここに解明したなとですね、
うん、
いうふうに思いますね。
うん、
まあ、重力と電磁気力というのはなんとなく似てるなって感じしますよね。
はい、
うん、で強い力弱い力はそれぞれやっぱり原子核サイズの、この2つは似てるな、
うん、
ただ4つ並列並べるとやっぱり、ね、今言われたように全然その到達距離っていう観点では全然違うんだけど、
はい、
じゃあこれをまあちょっと横並びに並べると、
はい、
共通点はじゃあ何って話をすると、
うん、
それぞれの力を介在する素粒子があるということですね。はい、これが結構大きいんですよ。
力っていうのはだから素粒子によって運ばれてるような感じ。
そうですね、うん、ある素粒子からある素粒子に力が伝わる、
はい、
まあ、だから総合作用っていうんですけど、
はい、
の総合作用っていうんですけど、まあ、A という素粒子から B という素粒子に何かが伝わると、
うん、
例えば重力の場合は重力が伝わるには、
はい、
その間は重力を介在する素粒子、これちょっとまだ見つかってないんですけど、
はい、
グラビトンという名前はついてます。重力子、重力を伝える素粒子が A という粒子から B という粒子に行ったと、
うん、はあはあ、
で電磁気力の場合はこの力を伝える粒子は光子になります。光、
はい、
フォトン、
はあ、
光ですね、
はい、
で強い力の場合はこれグルーオンという名前がついてます。グルーオン、
なんかくっつきそうな名前です、
ね、グルーなんでノリなんでノリ粒子です。直訳すると、
あ、そのまんまなんだ、
うん、 ノリ粒子ですね。
あ、
弱い力を介在する粒子は、
はい、
まあ、3種類あるんですけど、まあ、まとめてウィークボソンと言ってます。
これも弱そうな名前ですね。
これはだから名前が逆についてない。ウィークは弱い、弱い力を伝えて、
で伝えるから、
伝えて、しかもこれがボソンという種類の粒子なんで、
はい、
弱い力を伝えるボソン素粒子と、弱い力素粒子という直訳するとそういう名前なんで、これももうちょっとなんか名前がなかったのかと、いうのがちょっと私も初めて見た時に思ったんですけど、
はい、
そしてこの4つのですね、この力を伝える粒子っていうのは、はい、あの4つともですね、ゲージ理論と言われてるそのルールですね、数学上のルール、
はいはい、
これに従って力を発するんですよね。
お、
まあ、このゲージ理論がどんな話かっていうのは、深入りはやめておきます、
はい、
あのゲージ理論で伝わる、まあ、ゲージ粒子というふうにですね、いうもので力が介在するよというふうに、まあ、思って覚えていただければいいかなと思いますね。だから、力、ゲージ粒子で伝わる、 A から B に何かが伝わるということなんで、力として4つ、この4種類がひとまとめになっているという感じなんですよね。
はい、
もう一度そのこの4つの力の、まあ、強さと、まあ、影響範囲についてちょっともう一度おさらいしますと、
はい、
まず重力ですね、これはコップが机の上にこう乗ってるのに、地球がこう引っ張ってる力、
うん、
ね、あの太陽の周りを地球が回ってるその軌道の力、
はい、
ね、銀河系を作り出すその力ですね、そういう大きな天体サイズのところで大きく、まあ、一番主役として活躍する力なんですよね、
はい、
距離の2乗に反比例して伝わる、要するに10キロ、例えば10キロ先まで行くと、力は100分の1になりますと、
うん
ですね、そういう感じで距離の2乗に比例してどんどん力が弱くなってますけど、到達範囲は無限大なんで、
うん、
まあ、全くゼロにはなりません、まあ、要するに弱くなっちゃうんで、
うん、
例えば重力圏という言葉をよく使うんですけど、まあ、このぐらいまで離れれば地球重力圏っていうのがあって、
はい、
これぐらいまで離れれば地球からの重力はあるんだけど、まあ、ほぼ計算上無視していいっていうレベルまでちっちゃくなりましたっていうのはあるんですよ。いわゆる重力圏と言われている言葉、
うんうん、
軌道計算するんですね、
はい、
ただゼロにはならない、
うん、
まあ、計算上無視していいぐらい小さくなるから、考えなくていいよと、
うん、
重線の軌道計算するので考えなくていいよっていうような、そういうのはありますけどね、
うん、だってどこまでも届くんだったら、うん、空間のある一点にはもう宇宙のすべての質量のが釣り合った状態が空間の一点に働いてる力っていうことになっちゃいますもん ね、
ね、うん
うん、
だどんどん遠くまで行くんだけど、どんどん
弱くなっちゃう、小さくな
っちゃう、あるところで無視できるってことですね、
うん、
でもう一つのこれ重力、あと重力 に大きな特徴があって、
はい、
引き合う力しかないんですよね、
うん、
うん、重力というのはだからたくさん集まると、
うん、
重力ものすごくどんどん強くなっていっちゃうわけなんですよ、
はい、
だからいわゆる天体の世界で宇宙空間この宇宙の構造とかいう世界で力を発揮する役割がある力なんですよね、
うん、
ここ重要ですね、その引力しかない、
うん、
ただですね、
はい、
力の強さ、同じある距離基準で考えますと、これ4つの力のうち実は一番弱いんですよね。一番弱いんですよ実は。
なんかね、ダークマターがその重さがあるとかなんとか、
うん、
その銀河が集まってるハローができてるのはその中の中央が重いからだとか言うと一番強いような気がしますけど、
うん、ところが、うん、あのね、ある、まあ、同じ基準で考えると、
うん、
実は一番弱いんですよね。でちょっと比較上この重力ちょっとね、これを基準として重力の先生1として、
はい、
他の力がどれくらいあるかっていうのをちょっとこれから話していきますね、
はい、
で次が電磁気力ですね、
はい、
基本的にはその電荷の間ですね、プラスの電気とマイナスの電気の間に働く力ですね、
うん、
まあ磁力、電磁石みたいな磁力も 同じです。この、ね、電磁気力というか、電気力と磁力。まあ、これも、マックスウェルさんという方が、その、電気力と磁力が別だと思われてたのを統一したんですけども、両方とも同じ現象を違う側面から見てるもんですよっていうのを、まあ、見つけて、
うん、
電気力と磁気力って別々だったのが、マックスウェルさんが電磁気力としてこう一つまとめたんですけども、
うん、
これは先ほど言ったように、その、で光子ですね、フォトン、
はい、
光が介在しますね。影響範囲は重力と同じく無限大です。無限に遠いです。
あ、
重力に比べて相対的な力がどれぐらい強い、まあ、強い、こっちは強いんですけど、強いかというと、
はい、
重力の10の38乗倍です。
え？ちょっと想像以上の桁だった、
もうちょっと桁がちょっと日本語で言えないんで、11回で0が38個並んだ倍ですね。
あ、
でこの強さっていうのは簡単にその証明できて、うん、
はい、
まあ、例えば机の上にこの紙くずをこう置いておきますと、
はいはい、
でこれは重力で机の上に貼り付いてますよね、
はい、
これが、まあ、風が吹けば飛ぶかもしれませんけど、あの地球という質量の巨大な質量が重力で引っ張って机の上にこういるわけですよね、
はいはい、
でこの上にこの下敷きをちょっとプラスチックの下敷きをピピピってこう擦って静電気を帯びさせたものを上にこう持ってくとピュッとこう引っ張り上げられるわけですよ、
はいはい、
静電気で、
うん、下敷きにくっついちゃう、
下敷きにくっつくんですよね、
はい、
だ地球全体の質量と下敷き1枚が綱引きをすると下敷きがパッと。
なるほど、うん、
それぐらい電磁気力っていうのは強いんですよ、
うん、
ただですね、
はい、
電磁気力っていうのは重力と違って引力だけじゃなくて、
はい、
反発する力、積力もあるわけですよ。結局電荷同士に働くんで、
はい、
結局まあプラスとマイナス出れば引き合うんだけど、プラスプラスマイナスマイナスの場合はこう遠ざけ合うわけですよね、
はいはい、
でということで、実際じゃあ我々 の, その生活している中で、まあ、そうやって下敷きを擦るという行為をすれば一時的にその下敷きの電荷と他のものの電荷の差ができて、その間に電磁気力が働くんですけど、これしばらく放っとくと、いつの間にかくっつかなくなりますよね、
はいはい、
それはいつの間にかこのプラスの電気とマイナスの電気が力を発することによって動いて、
うん、
平均化されて結局中性になっちゃう、ゼロになっちゃうんですよね。
ああ、釣り合いが取れて、
釣り合いが取れちゃうんですよ、
うんうん、
で電磁気力ってのは非常に強力なんですけど、基本的には我々の身の回りは常にそのバランスが取れてほぼゼロ状態なんですよね、
うん、
だから地球が巨大な電荷を持って、
うん、
太陽が電荷を持ってその間に電磁気力のやり取りがするとかいうような、そういうでっかいスケールにはほとんど出てこないんですよね。
あ、
そういうことは、まあ、ほぼない、まあ全くないってことはないです、
うん、
特にブラックホールとかになると電荷を持ったブラックホールとかいう話が出てくるんですけど、
はい、
うん、ちょっとそれは置いといて、
はい、
もう要するに無限まで届くんだけど、
うん、
実際にその電気力で太陽と地球が何か力を及ぼすっていうことはほとんどないんですよね、まあ、ほぼ無視していいぐらい、
うん、
それぐらいその普段は中和されてるんですよね、
うん
うん、ところが、無限に届くっていうことは証明っていうか実際よくわかる話で、まあ、実際この宇宙空間がまあ無限大じゃないんで、
はい、
有限なんですね。結局望遠鏡で、遠くの銀河を見つけました、100宇宙誕生後数億年、要するに130億光年彼方の、銀河をスバル望遠鏡が発見しました、
うん、
というと結局136億年かけて136億光年の距離を飛んできた光子が、
うんうん、
スバル望遠鏡の鏡をピコンピコンピコンと反射して、
うん、
主焦点カメラの CCD の半導体にピッて入って、そこにこの電荷を発生させるわけですよね、
はい、
間違いなく136億光年先で起きた星の光が、星の電気反応が、
うん、
我々がキャッチしたその望遠鏡のカメラの CCD の 原子に間違いなく影響を及ぼすんですよね。
うん、
それはだから力として考えるとほとんど力にはならないんでしょうけれども、結局、そこに電荷が生じるんで CCD で撮影ができるわけですよね。
うん、
それぐらいやっぱりちゃんと飛んでくるわけですよね。
でそれは玉突きとかじゃなくて、
うん、玉突きとかじゃなくて、
で飛んでくれてきてるんですね。
飛んできてるんですね。
へえ、
まあ、まあ粒子っていうふうに考えるか、まあ、電磁波という波と考えるか、まあ、その辺はまあ量子力学の話なんで、うん、どっちでもいいんですけど、うん、結局そこから発した光が、うん、玉突きじゃなくてそのものが届いてると、
はいはい、
いうことで、大きなスケールになると力としてはほとんど現れないんですけど、まあ、実際にその到達するっていう観点から言うと、
うん、
ほぼ間違いなく飛んできてるのが分かってると、
うん、
いうことですね、
はい、
これがこの電磁気力の特徴ですよね、
うん、
で次にですね、強い力ですね、これはですね、力の強さは、
はい、
重力を1とすると10の40乗倍です。さっき電磁気力が10の38乗倍だったんで、
はい、
それより2桁上ですね。
あ、
でこれは介在粒子は、さっきも言いましたけどグルーオンという粒子ですね、うん、で影響範囲は約1フェムトメートル、要するに原子核1個ぐらいですね、
うん、
で何を捨てる力かって話をすると、
はい、
まあ、基本的にはクォーク同士を結合する力ですね、
うん、
前 の、 あの話で今のね、
はいはい、
陽子や中性子、
はい、
原子核を構成する陽子と中性子はその中が3つのクォークから成り立っているという話をしましたけど、
はいはい、
この3つのクォークを結びつけて、
うん、
結局陽子や中性子という複合粒子を作り出す力なんですよね。
うん、
ちょっとややこしいんですけど、
うん、
まあ、電荷はですね、さっき言ったようにプラスとマイナス2種類ですよね、
はい、
強い力は3つなんですよ。
ん
電荷はプラスとマイナスの2つ、
はいはい、
強い力はこれ便宜的にあの 色の三原色を当てはめてるんですけど、赤、はい、緑と青、
はい、
まあ、本当に赤いわけじゃないですよ、まあ、
はい、
色と色に色の三原色と似てるんで、
うん、
仮にっていうか、まあ、色の名前をつけてるわけですけど、強い力は電荷は、まあ、エレクトリックチャージですね、
はい、
で強い力のまつはこれ日本語で色か色の荷物のに、
はい、
英語でカラーチャージというふうに呼ばれてて、
はい、
3つ強い力に影響する関係する要素があるんですよね、
うん、
で非常にちょっとややこしい力になってますこれ、
はい、
であとはこれも強い力の特徴なんですけど、影響範囲が1フェムトメートルって非常に狭い範囲なんですけど、
はい、
他の力と違って、うん、距離がゼロに近づくと力弱くなるんですよねでこの影響限界の1フェムトメートルに近づくと、うん、どんどん力が強くなってるんですよ。
お
であ クォークがですね、
はい、
前も話しましたけど陽子や中性子から分離して観測ができないのは、
はい、
この強い力が離れようとすると力が強くなるっていうその特徴によるんですよ。
なんかゴム紐みたいな感じ。
そうです、その名の通りこのゴム紐みたいな状態なんで、距離が近いとそのね力がテンションかかってないんでこうブランブランしてるんですけど、
はい、
これ無理やり引っ張ろうとするとどんどんガーッと力を発揮するんですよね。であるところでブチンとこう切れるんですけど、
はい、
切れたらその切るのに使われたエネルギーで、
はい、
クォークがその切れた断面に1個ずつできちゃうんですよ、うん、単独でクォーク1個取り出すっていうのはちょっとできないということが分かってるんですよね、
うんうんう
ん、これも非常にその理屈で言うとまあ簡単、これ説明すると簡単なんですけど、実際じゃあそれがどうなってるのかって計算すると非常に難しい計算が必要らしくてですね、
はい、
うん、もうスーパーコンピューターとかでこうシミュレーションしてやってるんですけども、
うん
うん、まあ、そういう感じですね、まあ、ちょっとまた後で詳しく話しますけど、
うん、
強い力っていうのはその基本的にはその陽子や中性子の中にクォークを閉じ込めてる力ですね、
はい、
とこれはですね、まあ、我々の生活の中で見ることができるのは、まあ、いわゆる原子力ですね、
うん、
クォークを陽子や中性子の中に閉じ込めると、あと前回お話した核力ですね、
は
い、原子核の中に陽子や中性子を閉じ込めている力、これも結局この強い力のもう一段上の 発生してる力なんですけど、結局原子核の中を陽子や中性子が閉じ込めてるのも、まあ強い力で閉じ込められていると思ってもらって、まあ、間違いないですね、
うん、
で結局これを原子核を無理やり割ったり無理やりくっつけたりすると力が発生する、エネルギーが発生するんですよね、
うん、
これがいわゆる原子力、原爆や原子力発電所で使われている、
うん、
エネルギー源ですね。だから非常にそのさっき言ったように力が大きいんで、
はい、
ごくわずかの核燃料でものすごい大量のエネルギーを発生することができる、
うん、
ということですね。まあ今ね原子力いろいろ問題になってますけどね、
うん
うん、まあそういう感じですかね、
うん、これじゃあ、質量がエネルギーになるって有名な式があるじゃないですか、
はいはいはい、
それはその要するにその重量分が全部この強い力になって解放されちゃうみたいなイメージなんですかね。
いや、そうじゃなくて、強い力によって結合されてると、その結合エネルギーが質量になってるんで、
はいはいはい、
例えば、例えばまあ核分裂で、まあ、ウラン原子が中性子が飛び込んできてパカッと2つに割れたとすると、はい、割れた2つの破片を合わせると元のウランの原子核より軽くなるんですよね、
はい、
結合エネルギーが減るんですよね、
はい、
でその減った分の力っていうのはその強い力のエネルギーだったんですけど、それが2つになると、はい、2つを足すと前の元より結合エネルギーが少なくなっちゃうんですよね。でそこは質量が消えて、
はい、
それが、まあ、いわゆるエネルギーとして放出されると、そういう形ですね。だから、まあ、例えば陽子や中性子の中も、
はい、
クォーク3つをこの強い力がエネルギーを持ってつなぎ止めてるわけですよ、
はい、
でこの強い力がつなぎ止めてるエネルギーが陽子の質量の 98% ぐらいなんですよね。もともとのそのクォーク3個の質量っていうのは陽子の質量の、まあまあ2まあ、誤差ちょっといろいろ資料によって数値が若干違うんですけど 2% から 4% ぐらいで、残りの 98% とか 96% とかいうのはその強い力で、
うん、
が3つのクォークを陽子や中性子の中に閉じ込めてるエネルギー、これが陽子の質量のほとんどを占めてるんですよね。
あ、
このからくりも非常に難しいからくりがあるんですけど、まあ、いずれその話もするつもりなんですけど、
はい、
うん、まあそのエネルギーとその質量っていうの関係という観点から言うと、まあ、そういう感じになってますね、
はい、
それから4つ目の力ですね、
はい、
これがね弱い力ですね、弱い力ってどんな力強い力、ま、ここまではさっきの3つまでは引きつけるとか、
はい、
そういうなんで本当にこの力としてのイメージがあるんですけど、この強い力、弱い力っていうのは、
はい、
そういう引きつけたりとか離したりとかそういう引力とか積力力じゃないんですよね。
作用がないっていう
感じ。そういう、いや作用はあるんですけど、そういうその具体的にその、はい、いわゆる僕らが日常的に力として認識する反応じゃないんですよね。
あ、
で何をするかというと、
はい、
素粒子を変身させる能力を持ってるのがこの弱い力なんですよ。
お、
例えばですね、
はい、
中性子は、
はい、
単独で、まあ、原子核の中にあると安定なんですけど、単独で中性子が1個ポツンとあると、
はい、
まあ、大体15分ぐらいで、
はい、
陽子と電子と反電子ニュートリノに分解されちゃうんですよ。こういう現象が起こるんですよ。この中性子を変身させた力っていうか、まあまあ、相互作用っていうふうに言った方がいいですよね。だからね、弱い力、弱い力としていわゆるさっきみたいに引き寄せるとか離すとかそういう話じゃないんで、
はい、
まあ、そう弱い力というか弱い相互作用と思ってもらえるんですけど、クォークの種類を変えたり、
うん、
そのレプトン、そのミュー粒子を電子に変えたりとか、
うん、
そういうあの素粒子を変身させる能力を持っているのがこの弱い力なんですよね。これをまああえて力で計算すると、相対的な力は重力を1とすると、10の15乗ですね。
ああ、それでも強いんだ、重力より。
重力よりは強いです。で、影響範囲は、
はい。
1アトメートル。まあ、1000分の1フェムトメートル。
おお、さらに小さい。
原子核、要するに原子核の大きさが大体1フェムトメートル、さっき話しましたよね。
はい。
だから1000分の1フェルトメートルなんで、もう結局陽子とか中性子よりもっと小さい範囲なんですよね。
あ、
はっきり言うと、
はい、
陽子や中性子の中にあるクォークと、まあ、ニュートリノなのかニュートリノとかが直接カツンと当たらない限りは、
うん、
作用しないんですよ。
うーん、
それぐらいそのすごくもう本当に直接カツンとぶつかるぐらいじゃないと効力を発しないんですよね。
はあ、うん、
まあ、ここでさっきも言ったんです、今言ったようにそのニュートリノっていう粒子がこの弱い力に非常に関係してくるんですけども、
はい、
まあ、ニュートリノっていう粒子は、まあ、素粒子は前回もちょっとお話しましたけど、まあ、電子やミュオンというその仲間のレプトンというグループに入ってるんですけど、実はこのニュートリノっていうのは、はい、電磁気力と強い力はこのニュートリノっていうのは感じないんですよ。
お、電磁気力が感じないのはそれは電荷を持たないから。
電荷を持ってないから、はい、でしかも、カラーチャージも持ってないんで、指揮官も持ってないんで強い力も関係ない、
は
い、
はあ、
でこの弱い力を受けるチャージはウィークチャージ、弱か弱いか弱かっていうことで、まあ、これもちょっと複雑なところがあるんですけど、とりあえず今はその弱い力を反応するウィークチャージ、弱、弱い荷物の2で弱化という、うん、そういう火量が、電荷みたいなものがあると思ってください。
はい。
で、これしかないんですよ。
うん。
だから、陽子や中性子に近づいていっても、電荷も持ってないし、強い力のカラーチャージも持ってないんで、全然関係なく使っていけるんですよね。
あ、
ほとんどはだからそのままスポッと陽子の中とか抜けてきます。
はい。
で、陽子の中にあるクォークにたまたまカツンと当たった時だけ反応が起こるんですよね。そういうわけでこの影響範囲が非常に小さくなってます。
うん、
うん、粒子をその変身させる力、変身させ、基本的に変身はですね、
はい、
重い粒子か軽い粒子に変わるという方向に変身してきます。
はい、
クォークの場合は一番軽いのはアップクォーク、電子の仲間レプトの場合は一番軽いのは電子なんで、最終的にはアップクォークか電子になって、それより軽いのないんでそこで止まります。
うん、
アップクォークや電子は弱い力が当てても それ以上他の粒子に変身することはできません。
うん、
でこの力を介在する粒子がさっきも言ったようにウィークボソンなんですけども、このウィークボソンはですね、他の3つの力と一番違うのはですね、質量を持ってる、この力を介在する粒子自体が質量を持ってるんですよ。
ほう、
だからごくごく近い範囲でしか、要するに物が重いんで、
はい、
要するに飛ばし合って粒子を、ゲージ粒子を飛ばし合うのが相互作用なんですけど、
はい、
飛ばすゲージ粒子は非常に重たいんで、
はい、
ちょっとしか飛ばないっていうふうに思ってくれればいいと思います。
うん、
他のものは軽いんでビュンビュン飛んでくるんですけど、まあ、あとグルオンも質量ゼロなんですけど、さっき言ったようにちょっとカラーチャージに特徴があるんで、離れれば離れるほど力が強くなっちゃうんで、
うん、
無限ある実用的な距離のところでそれ以上力が強くなっちゃうんですよ。もう飛びようがないんで、
うん、
質量はゼロなんだけど到達範囲が有限になってるんですよね。
はい、
で弱い力の場合はもうその飛ばすものがもう極端に重いんで、
はい、
到達範囲がすごく弱くなってると、弱くなってる、近くなってると、
うん、
いうふうに思っていただければいいですかね。
うーん、
はい、というところでここまでですね、とりあえず一通りその自然界に存在する4つの力をお話ししたんですが、
はい、
素粒子というレベルで考えると現在の素粒子物理学の基本、屋台骨になってます標準理論、
うん、
これには重力は実は含まれていません。要するに弱すぎて、
はいはい、
そのクォークとクォークの間の重力が、
はい、
ほとんど、まあ、もうゼロに近いぐらいの力なんで、
うんうん、
はっきり言って無視しても全然問題ないんですよね。それと、まあ、あと理論上の問題で、
はい、
重力の理論は一般相対性理論なんですけども、
はい、
まあ、日常的なレベルではニュートン力学ですね、
はいはい、
であとはこれに極端に重い状態とかいろいろ条件を加えてアインシュタインが考えた一般相対性理論というのが重力の理論なんですけども、
はい、
これを素粒子レベルに適用するには、
うん、
量子力学というその素粒子の世界を司っている、まあ、奇妙な理論というか、まあ、状態があるんです、あるんですけど、これと整合を取らなきゃいけないんですけど、
はい、
重力の理論は、まあ、世界中の学者さんが頑張ってるんですけど、量子力学と整合がまだ取れてません。ということで、素粒子レベルで重力がどう働くかっていうのは全く解明されてません。まあ、いろんな、まあ、いろんなその説はあるんですけど、
うん、
決定的にこれだというのがまだないんですよね。
うん、だからクォークに重さがそれぞれあるわけだけど、
うんうん、
それはそのクォークに働いてる強い力とか弱い力に比べて10の38から40ぐらいの大きさの小さいというか差があるから、もう全然なんていうか計測にはならないわけだよね。
そうなんですよね。
あ、
うん、まあ、あのそれよりもっと小さい範囲になってくると、重力っていうのは、まあ、とある今のところ考えているのはとある理由で極端に力が弱くなっていると思われているんで、
はい、
うん、まあ、要するに、次元を超えて他の宇宙に力が抜けてってんじゃないかとか言われてるわけですよ。で、
うん、
でこれがその強い力とか弱い力のサイズよりもっと小さい距離に近づくと急激に元の力を取り戻す、要するに重力が10の40乗倍になるという、理論とかもあるんですけど、今のところ全く立証されておりませんので、
うん、
素粒子論のこの、もちろん標準、いずれは解明しなきゃいけないんですけど、現状ははっきり言って、うっちゃられてます。
うん、
というわけで、いわゆる天体の話をしてくると重力が一番、重力っていうか重力しかほとんど影響ないんですけど、素粒子の話をする場合は重力は現状無視です。我々レベルでは。
はい。
うん、まあ、そういうふうに思っててください。
うん、
一応ね、だからゲージ粒子として重力子グラビトンって用意されてるんですけど、
はい、
でゲージ理論で説明できるだろうというところまでは、まあ、皆さんそれで間違いないだろうって思ってるんですけど、まあ、実際にはまだ理論がちゃんと成立してないってね。はい、というところで一応一通りお話ししてきましたけど、ここまでどこでどうですかね、
はい、4つの力ってそれぞれ極端ですよね、うん、こう例えば1メートルぐらいで止まってくれる力とかないんですね。
ないんですよね。
無限大か極小かみたいな、
うんうん、そうなんですよね。それではですね、重力を除いた3つの力について、まあ、いわゆる素粒子レベルでの話をもう少し詳しいところまで話していきたいと思います。まず電磁気力なんですけども、
はい、
この電磁気力は、まあ、我々の日常生活レベルではマックスウェルさんの電磁気方程式ですね、
はい、
これによってこう記述された、まあ、理論で解明されているわけですね、
はい、
それをちょっとアインシュタインさんがその光に近い速度で飛んだ場合、要するに光速が、秒速30万キロで、観測者の状況によらず光速っていうのは一定ですというのは、まあ、アインシュタインさんの特殊相対性理論の話をすると出てくるんですけど、実際これをその現象、事実そのものを見つけ出したのがマックスウェルさん、
はい、
光の速度は真空中の誘電率と透視率だけで決まるので、そこに観測者の速度は関係ないんで、常にある一定の値、この我々のこの住んでる宇宙の場合は秒速約30万 km という速度になるよというのはマクセルさんが出したんですよね。でアインシュタインさんは特殊相対性理論で言ったのは、じゃあこのその光を A さんと B さんで見たら速度が一定というふうに言われているものを状態の違う2人の人が見たらどうなるのっていう話を考えたのが、まあ、特殊相対性理論なんですよね、
はい、
でまあ、そういう観点で考えると、その電磁気力に関してはアインシュタインさんの特殊相対性理論というのが、まあ、一応大きなレベルでは解明されているというふうに、まあ、考えてもらっていいと思うんですけど、
うん、
でそれをいわゆる電子とかそういう電荷を持った素粒子がどう働くかっていうのを当てはめるには、さっきも言ったように量子力学と辻褄を合わせなきゃいけないんですよね、
うん、はい、
で電磁気力に関してはこれが成功してます、
はい、
で量子、電磁気力、アルファベットで略語で QED と言われてるんですけど、
はい、
これはほぼ完成してて、これも実際にその計算値と実測値がもうかなりの高精度で一致してるということで、まあ、要するに素粒子レベルの電磁気力の働きについては、まあ、ほとんど解明されてると言っていいと思うんですけどね、
うん、
でこれを まあ、これを成し遂げたのがですね、いわゆるディラックさんですね。
はい、
前回の話でも言いましたけど、その特殊相対性理論と量子力学を組み合わせて考えると、電子に関してその方程式を解くと、電子とあとこれを時間反転させた粒子プラスの電気を持った電子があるはずだというお話をしましたけど、
うん、はい、
うん、で陽電子というのがこう予言されて実際に発見されてって話をしましたけど、まあ、結局これはその相対性理論、特殊相対性理論と量子力学ですか、うん、これをうまく整合させることに成功したためにそういうことが予測できたということなんですよね、
うん、
前半のお話はここまでにいたしたいと思います。それでは引き続き後半のファイルでお楽しみください。